皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
電気屋ウォーカー第59回。
今回は覚えてた。
さっき確認したはずなのにまた忘れそうになったよ。
そう忘れるからね、いつも
でございます。
はい、
言わなくてもいいことなんですが、
うん、
2度目の収録でございます。
はい。
ね、
実はそうです。
そうなんです。
大丈夫、私いつもうなずいてるだけだから。
ありがとうございます。
はい、
最低でも月1配信ぐらい頑張りたいなと思って
ですね、
焦って撮ったんですが、
うん、焦ってもいいことはないという、
いいことなかったね。
はい、
うん、珍しくレインと二人撮りだったんですけどね。
ね、
それはそれで貴重だったんだけどな。
うん、
でですね、今日は、
はい、
同じテーマなんですけど、
はい、
とりあえず置いといて、ゲストの方をですね、
お、
今日はゲストのアシスタントを、電気ウォーカーのいつもアシスタント不足だってことで冗談半分お声掛けしてますけど、
ね、はい、
ゲストは今日はお二人来ていただいております。
二人も、
うん、二人もで、まず最初にご紹介したいんですが、まずお一人目はですね、みーさんです。どうぞ。
あ、はい、どうも、はじめまして。突然お邪魔することになりました、みーと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それからもう一人はオーエンさんです。どうぞ。
どうも、こんにちは、オーエンです。ちょっとなんか緊張気味ですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあこれも何かの縁ですから
ですね。
はい、
今日はこの4人でお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まずですね、
はい、
メールをいくつかいただいておりましたので、こちらからご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、
2013年のお年玉プレゼント企画が終わりまして、
うん、
それの反応をそれぞれの当選者の方からいただいてました。
はい、
はい、
まずは、これはカロリズムが残念ながら当たらなかったふっくまさんですね。
はい、
お呼びします。はい、皆さんこんにちは。メールが配信から時間空いてしまって申し訳ないです。まずはカロリズム残念でした。でもシールをいただけるなら十分です。十分というか、むしろ今まで逃してきていたので本望です。そして新生活ウォーカー採用していただいてありがとうございます。予算別にコースで気になっていたのは、10万円コースです。このコースをもとに考えてみたいと思います。ごめんなさいね、ピッピッピッピッって言ってますけど。
大丈夫よ。
はい、ちょうどふっくまさんから新生活ウォーカーの、テーマをいただいてね。
はい、
で今回は松竹梅松竹梅で3コースの特集をしたんですけど、
かなり偏ってたけど、あれ参考になったのかな、
どうなのかな。でも
まあかいつまんで選んでもらえれば。
そうだね、あくまでもオーブントースターはオプションだから。
うん、オプションにもなるかどうか。
うん、続きがあります。
はい、
しかしテレビと外付けハードディスクさえあれば裏録ができるなんて、テレビっ子な自分には嬉しい時代になりました。それからポッドキャスト内でも紹介されていた同時調理ができるタイガーの炊飯器 JAJ-A550 タコットだったかココットだったかよく忘れたけど、が大学の生協からの家具家電パンフレットにも一押し商品として紹介されていて、コーヒーさんさすがだなと思っていたところです。
そんなことか。
大学からそういうなんかパンフレットが来るんだね。大学じゃねえか、大学の生協か。
うん、
最後までいきます。家電情報だけでなく、買い方のコツや新生活のアドバイスなど、さまざまな情報をありがとうございます。この配信をもとに新しいじゃない、楽しい新生活になるように頑張りたいと思います。
はい、
それではシールの完成をテレビの回次回の配信ともにお楽しみにしていますということでいただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 こちらはともしびさんです。
はい、
この方カロリズマだった方ですね。
おめでとうございます。
はい、カロリズムが当たったともしびです。当選の連絡をいただいた日にランニングウェアを買いに行って、それから毎日ランニングするようになりました。
そうですね、怪我に気をつけてもらいたいな。
そっち。日頃から運動不足が気になっていたのでよりきっかけになりました。どうもありがとうございましたということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はいつにも増してカミカミですね。私コーヒーが1ヶ月使ったプレゼントで送っちゃったけどさ、 良かったのかな、
うん、まあ欲しいっていう方がいたので、
うん、疑問は残る、ね、
コーヒーさんのダイエット記録がね、
ダイエット記録がね
そんな特典が
ちゃんと消したっちゅういや消えてて欲しいんだけど電池抜いてただけだから分かんないけどさ、
うん、
まああのともしびさんにはね 毎月報告いただいてこうグラフをブログに掲載しますんでよろしくお願いします。
なんて個人情報の流出が
野田吉さんという方からいただいております。
はい、
電気屋ウォーカーの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。高校3年生になれるか不安な男子高生の野田吉です。
ちょっとなんかも大変な発言のような気が
高校3年生にはなってくれ
いや卒業もしてください
、ね、今回は電気屋ウォーカーで取り上げてほしいネタがあります。それは、はい、携帯音楽プレイヤーです。僕はソニーのウォークマンを使っていますが iPod とどちらがいいのかいつも思っています。うん、長年音楽プレイヤーとアプリを楽しむなら iPod Touch でしたが、ウォークマンにも Android を搭載した F シリーズも出ていよいよ分かりません。ぜひ音楽携帯音楽プレイヤー iPod vs ウォークマンみたいなことをやってくださいということでいただいております。
お
ー、
携帯音楽プレイヤーね、
ウォークマンは使ってないな。
この前なんか
私はウォークマンですね。
おウォークマン、
お
ー、はい、
応援さんは？
僕はもうバリバリ iPod です。
レインは？
iPhone です。
そうか、この前たまたまねあの懐かしデバイスの話で
うん
盛り上がっちゃって、
あの昔猿が出てくるのか、
猿も出てくるし、いやでもね もっとニッチなところでやれ、あの何あのアナログテープはカセットテープはスリムケース派だったかどうかとか、あと、レタリングシートを買ったか買わなかったとか、MD の背中のシールは剥がれやすいだの剥がれにくいだのとかっていうことで盛り上がっちゃって、
もう分かる人はねもう数えることになってきたけど ね世代的に、
うわ、いやエアレメタルだハイポジだってね、これは TDK 派だったんだとか、
懐かしいですね TDK や
ってましたけどね、
よかったよ
応援さん置いてけぼり
ごめんなさ
い、
いやむしろ今これから学んでちょっと買えばいいよ。
そうだね。買えばいいと思う。
どこに売ってるんですかそんな。
あのね、やっぱりねロマンはね、あのヘッドバンドがアルミのこう板パンペロンペロンの板で、で耳当てのスポンジが黄色とかのやつを、
ね。スポンジがみんな劣化してね使えないと思うんだ。
今でもね売ってるよでも。
売ってるでしょうな。
どこで見るだろう。なんか
博物館と。
いや売ってるっ
そこまで
価格ガジェットみたいになっちゃって
る、うん、博物館行けば確実だよ、
うん、いただいておりましたということで、皆様からまた、メールをねお待ちしております、う
ん、はい、
でインストウェブはただいま絶賛更新作業中でして、
うん、
これも何回か言ってるけど ね
後ろへ進むね
交代してどうする、うん、違います、前に進んでおります。新しい、まあ、中身はコンテンツは変わらないんですけども、デザインを新しく直して、うん、で直し終わったら少し停滞してたコンテンツの更新も、ね、力入れていこうかなと思っております。 www.inst-web.com www.inst-web.com というふうにアドレスを入力していただけますと、我々インストラクターズのウェブサイトにたどり着きますので、ぜひお暇な時は見ていただいて、はい、という形でございました。
はい、
電気屋ウォーカー始まるよ。
今日はですね、何のテーマかと言いますと、
はい、
どういうふうに最近液晶テレビが変わってきたのかなっていうところも含めて、題して、録画機能付きテレビの選び方ということでお送りしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
みーさん、最近の液晶テレビはテレビだけ買ってビデオの録画できるようになってたのって知ってました？
あ、はい、あのそれは一応、まあ、流れ的には、まあ、 はい、
いいですね。
ビデオじゃないけどね、厳密に言うと。
まあね、
そうそうですね。あれはビデオではない。でも、まあね、私本当にそういうハード面、まあ、ソフトもそうですけど、ハード面もソフト面も弱いので、多分、うん、えってなるかもしれないんですけど。
いやいやいや、もう一リスナーとして参加していただければ
大丈夫です。今回は一眼レフとかそういうカメラの話じゃないので大丈夫です。
そうね。
一眼レフは一応振り回してました。
大江さんは？
ああ、はい、まあ一応知ってたけど、うん、まあ、家では利用してない、うん、てかその対応してるテレビは持ってない。
そうなんだね、
は
い、ということでですね、ちょっといろいろ今日はですね、最初にまあテレビの変化みたいなところも切り取りながらですね、
うん、
お話をしていきたいと思うんですが、
はい、
今時のテレビの見方って結構変わってきたのかなっていう風になるのがちょっと個人的な感想としてあって、
はい、
うん、まずそこからかなと思ったんだけど、私の場合テレビは結構なんて言えばいいんだろう、 BS 派
はいはいはい、
民放があんまり番組が面白いのがなくて、
はいはいはい、
でまあ、あの、あるも見たいものあるんですけど、
うん、
あの渡辺淳の建物探訪とかね、
渋いな、
渋
い、日
曜の朝から早起き
ピタゴラスイッチ、うん、
ピタゴラスイッチ、
ね、ああいいですね、大好き、
ピタゴラスイッチか、デザインやもいいな、
そういうのを一部見てるんですけど、
はい、
放送時間って限られてるじゃないですか、
ですね、う
ん、はい、
で、
はい、
民放でやってないとすぐ BS に行って、
うん、
あのなんだ、吉田類の酒場放浪記とかこうあとスポーツ番組とかね見たりするんですけども、うん、で大体あとどうしても見たいなっていうのはもう録画を基本的にはしておいて、
うん、
リアルタイムでやってても録画のやつを見るぐらいの勢いで使ってるんですけど、
はいはい、
レインなんかどう、最近テレビとかは、
テレビ、うん、ついてるね、
テレビついてる見てるというよりはついてるって感じ、
うん、っていうかまあついてないことも増えてきたけど、
うん、
民放は減ったかな、見るのが
ね、なんか残念だよね、
なんかね、
最近も
全然面白くない、 NHK が増えたかな、
NHK 面白いよね、
うん、
電子立国日本とか再放送してくんないかな、
ね、BS とかああいうの入んないからさ、
あーそれは残念、
うん、お金かかるからね、
うん、BS、 そうね、ミさんはテレビってどうです、
あ、私はですね、実は昔から特撮が好きで、だから日曜日の朝は
ゴールデンタイムですね、
日朝でございます見るんですけど、あとはだいたい NHK、 E テレつけてますね、 NHK か E テレつけてますね、私は、
あ、いい番組が多い、
面白いです NHK、
ね、
ここ数年思うんだけど、はい、国営放送やっぱね、お金払っておかなきゃダメだなと思うね、見るものあるもの
見るもの、見るものがあるのか、それこうしかないのか
いや公営放送ですか、国営じゃないですあれは、
ですね
なるほど、応援さんは、
まあ、ほとんど見てないですね、もう YouTube とかニコ動とか、
そう、ね、
ね、
なるほど、うん、でも思ってたよりも千差万別だというのと、まあ、民放が面白くなくなってきてるなっていうのは共通の認識なのかなって気がしますけどね、
まあ、ありますね、
この放送でそんな大々的に言っていいかどうかっていう問題がある
いやコーヒーさんが全部ピーって
大丈夫です、電気屋ウォーカーですから、でですよ、でですよ、
はい、
まあそんな、まあ、いろんなテレビの見方は当然だけど、まあ、パソコンも普及してきたし、スマホも普及してきたし、うん、さっき言ったような動画配信のサービスも普及してきたし、
うん、
でね、今までガンガンコストかけるだけかけて作ってて、ひな壇芸人ってなんやねんみたいな感じで作ってたテレビも予算に圧迫されてどんどんどんどん、
うん、
ね、おかしな方向で制作、
まあ、そこはぜひアベノミクスで解消していただ
いてどうなのかな、テレビの作り方自体がおかしいような気もするけど、
あ、
まあ、ね、そういう風なところで来たわけですよ、あくまでね、でも一番、
はい、
まあ、そのテレビの視聴スタイルに大きな影響を与えてきたっていうのは、まあ、良くも悪くも液晶テレビなのかなっていうところで、
うん、
でいろいろ調べたんです、でちょっと出典がちょっとあやふやにどこで調べたかメモってなかったんで、確かこれに経産省かなんかの統計データを見てきたと思うんですけど、
はい、
液晶テレビってに限らず、まあ、ブラウン管のモニターでもいいんですけど、
うん、
まあ、今デジアナ変換してるミーさんなんか特にそのテレビっていつぐらいに買いました、
これ実はもらい物だったんで
あ、いつぐらいにもらいました？
ですね、ちょうどで精神が始まる始まる前の、あ、始まった年だ、うん、始まった年に、うん、
応援さんとこのテレビっていつぐらいに買った？
リビングにあるのがずいぶん前だな、うん、液晶なんですけど結構なんか初期の方で古、うん、あの太くて奥行きが結構ある感じ、うん、いつだっけ、2007年ぐらいに、
そうでしょ、で今2013年でしょ、
うん、ああ、はい、そうですね、
6、7年は平気で使ってるわけだよね、
そろそろっていう感じ、は
い、うちの、いやーまあ普通で言ったらね、よっぽど壊れない、まあ、
5年ぐらいは使うけどさ、
壊れないからやっぱ10年ぐらいは使うわけですよ、
薄くしたいなって思いながら ね、
ね
ファンの片手にね、あ、
それは違う違う違う違う違う、
物理的に削ってどうすんだよ、
削れるものなら、
うん、削ってみたい、
電池数が小さくなっちゃう、う
ん、90% の世帯におよそ2台が入ってて、それがこれから10年は買い替えませんよってなるとね、
うん、
そうなのかなっていうところで、気になるのが、
はい、
うん、どれぐらいをじゃあ今まで売ってきたのさっていうところですよね、
うんうん、
これも、うん、似たようなところから、多分経産省の資料から、すいませんちょっと出典が明らかじゃなくて申し訳ないんですけど調べてきたんですが、
はい、
はい、
液晶テレビってのは大体2005年ぐらいから、
うーん、
市場に出てきたらしいです。で、2011年かなに一応、家電エコポイント制度が終わって、
ああ、ありましたね、
ね、その頃もバンバンバンバンチデジカチデジカってやってたわけですよね。
ああ、耳痛い、
ね、でアナログ放送の停波が2012年の、まあ、最終的には2012年の3月31日まで延長されて終わったと、
うん、一部ですけどね、
一部ですけどね、うん、っていう流れで、はい、2008年からのデータがここにあります、
はい、
2008年、参考にまずここからスタートしていきます。2008年薄型テレビは、
はい、
約1000万台、はい、ここから加速度的に液晶テレビの普及が進んでいくんですが、
はい、
気になる2009年、2009年は1800万台で、2010年ですよ、2010年は姿テレビ販売台形、販売台数の推移のピークを迎えます。この早くもピークを迎えます。ワールドカップサッカーがありましたね、南アフリカ大会ですかね、
ああはい、
などがありましたけども、2010年に2600万台という販売台数を記録してます。
2600万台、
うん、2600ね、
うん、
で2011年にピークを乗り越えて、この年は2100万台までグッと落ち、500万台をしまいますね。この頃にはなでしこ、女子ワールドカップサッカーの初優勝、澤選手とかね、
うん、
活躍してましたね、
はい、
うん、それから、うん、日本サッカー日本代表がアジアカップ制覇、
うん、
サッカー嫌いな応援さんが調べてくれましたけど
調べましたよ、
などなどがあってです、
はい、
うん、
はい、
さあピークは越えまして、山を越えました、
はい、
そして2011年3月31日家電エコポイントの駆け込み需要も終わりました、
はい、
気になる2012年、
うん、
ロンドンオリンピックがありましたね、
はい、
うん、ありましたね、
はい、
さあこの年何台売れたでしょう。
半分ぐらいに押し込んだかな、
どうかな、
ピークの半分ぐらい
超えてるでしょ、
あ、
うん、で今んとこ合計するともうね、一家に1台どころか、人口的に見ても
そう、ね、
1人に1台分ぐらいは渡っちゃってるから、ググッと減って
7500
万とか、
今んところ2008年から11年の累計で7000万台ぐらい出てるわけだからね、
うん、
レイン500万、応援さん
ちょっと負けてみました、
1000万、
みさん
800、
お、出ました、800万台、
あ
ー来たでしょ、
そう2008年に1000万台売れて、2010年の2600万台を経験して、なんと2012年は800万台です。2008年よりも、
変わっちゃうのか、
そう2008年よりも売れてないという現状になってくるわけですね。
どういうこっちゃ、
これはだからもう地デジ化と家電エコポイント制度で でアナログ放送低波っていうこの3つでもう、なんていうの、需要を先食いってね、よくテレビで最近よく聞くことがあるんですけど、もうそれまでちょっとね、もう実際だからブラウン管がどれぐらい売れてたのかっていうのは調べてこれば100点満点だったんですけど、そこが電気屋ですが
、はい、
ね、液晶テレビに比べてブラウン管が年間何百万台ぐらい売れてたのかと、それに対して液晶テレビがどれぐらい売れちゃったのかっていうことを考えると、多分ですよ、
はい、
2012年の800万台とかぐらいがそもそもの需要の平均だったんじゃないかなと思うわけですよ。で毎年800万って売れてたのを、このもう4年ぐらいでガラッと食っちゃったわけね、
はいはい、
うん、そりゃ売れなくなるのは当然でしょって、
国内はね、
うん、だから本当は考えておかなきゃいけなかったのは2011年に終わるよって分かってたんだから、
はい、
その終わった後にどういうふうにしたらいいのかなっていうのはもうちょっと真剣に考えておかなきゃいけなかったんじゃないのっていうのがね、思うとこですけど、
ね、何社かいなくなっちゃったしね、
うん、そうね、いなくなっちゃったしね。最近気になるニュースだとね、目の付けどころのシャープなところの企業が、まあ、具体的にどこかは言いませんけど、
うん、
言ってます、
あ、ね、いろんな あちらこちらから買収案っていうかね、資金供給の案が出てたのが、まさかのびっくりプレゼントで、
まさかね、
韓国の企業との提携話がね、
はい、
進んでる、ね、うん、
さあそんなところでですね、はい、もう少し真面目に、じゃあ今度、ここは評価ができるでしょうとかっていう部分、あと気になる機能もあると思うので、そこのキーワードを一個ずつご紹介していきたいと思います。
はい
はい、はい、最新テレビ気になるキーワード、その1、残像感対策。
残像だってやつですね。
残像だ
知ってる人しか知らないから、
はい、
ですね、
はい、
液晶テレビになって、
うん、
一番、まあ、画面は綺麗になったし、あとフリッカーっていうね、画面がチラチラするっていうような機能も、機能というか障害もかなり、
そんな機能はいりません
軽減されて、はい、見るっていうことだけについて言えば、液晶テレビはもうブラウン管とかトリニトロン管に比べてはるかに見やすいってことで、そこはものすごく進歩があったわけですよ、
うん、
ただしその逆効果として出てきたのが、液晶テレビ特有の残像感というのがあったんですね、
はい、
まあ、残像が残るっていうか、こう動きの速い映像を見ると少しこう残像が出て見えると、
はい、
でこれに、まあ、画面の反応速度なんて言ったりするんですけど、
はい、
これに有利だったのが最近トント見かけなくなってきましたけども、プラズマテレビ、
あ、聞いたことあるな、
うん、
プラズマ
のテレビ買うときに悩んだよ、
そうプラズマってね、このプラズマが要は大型の薄型テレビっていうのは、液晶パネルとプラズマテレビっていう、まあ、液晶テレビとプラズマテレビっていう2つあったわけです、
はい、
でプラズマの方は、
はい、
一般的により大型のパネル、例えば100インチのテレビなんていうのが得意で、
うん
うん、で残像がものすごく少ないという、反応速度がとても速いというのがもう一つ利点 で、
はい、
で欠点としてはめちゃくちゃ高かったっていう、はい、
ですね、
うん、もう倍以上してたような感じです。もう買うつもりもなかったので価格は覚えてませんけども、
いや高かったよ
で液晶パネルというのは比較的最近は十分技術が進んできたんですが、当初は大型化がとてもしにくかった、
うん、ああはい、
うん、コマが抜けたりとかね、
はい、
したりして、ドット抜けとかドット落ちなんて言ったりしましたけど、
うん、
であとはもうその残像感があって、で今はその残像感に対してさまざまなアプローチがあって、残像感を対策をしてきています、
はい、
うん、で一時期これはもうずいぶん前から出てたんですが、倍速なんていうのが、カタログを見てると載ってるのがあります。
うんうんうん、
うん、そう、液晶テレビって倍速って何っていう、
うん、今素直にそれ思いました、
ね、倍速再生するのみたいなさ でもテレビでしょみたいな。
そうですそうです、はいはい、
そう、この倍速っていうのが、まあ、あの細かいところは置いとくとして、うん、何をやってるかっていうと、あのパラパラ漫画を思い出してもらうと分かるかな、うん、書いたことある人だと、あんと、はい、例えば10枚のパラパラ漫画を書いて、うん、パラパラパラってやった時のその絵のスムーズな動き、
うん、
と、じゃあ例えば20枚で同じ動きを描いた時のパラパラパラっていう感じの20枚で描いた時どっちがよりスムーズかっていうことなんですよ。
20枚の方も、
そうなんです、20枚の方が、動きがよりスムーズになる、まあ単純にこういうもんだと思ってください、うん、厳密には違うんですけど、
はい、うん、まあ効果としてはね、
そうコマとコマの間を埋める映像があれば、うん、要は残像感が出るっていうのは1コマ目と2コマ目の間がビヨンと伸びてるようなもんなので、そのビヨンと伸びてるのを半分に切っちゃって、
うんうんうん、
半分ビヨンと半分ビヨンで済まそうよっていう、
うんうん、
いいですその程度で、
はい、うん、それ以上多分余計分かんなくなる。
まあでもそうやって少し残像感を軽減するっていうことをこれまでやってきたんですが、
うん、
それにさらに4倍速っていうのが最近出てきています。
うん、
うん、でよそう
4倍速、
特にね、残像感に強い定評があるのが、ソニーとパナソニックが最近は一歩抜きに出ているんですが、
大手ですな、
はい、ちょっとソニーさんのカタログを今、開いてみたいと思うんですけども、うん、どういうことをやってるかというと、ぜひカタログを見ていただきたいんですが、
はい、
これはですね、ものすごくややこしいことをしています。
なんだ、
通常のテレビの放送がさっきと言ったように、まあ、60分の1でね、1秒間60コマか、うん、失礼しました、1秒間60コマの放送に対して倍速パネルっていうのはその間にもう1個挟んできて1秒間に120コマね、
うん、
でこの時は A 1コマ目の映像と B 2コマ目の映像の間の A.2 みたいな、なんか A と B の間 のコマを勝手に作るんですよテレビが。
おお賢い。
おお、
まあ、前の画像と後ろの画像の半分ぐらいの画像にするわけですよね。
はい、
で今倍速パネルね、で4倍速パネルはどうするかっていうと、1コマ目から2コマ目の間に3コマ入ります。
パッパッパッ、
そうパッパッパッパッとね、3コマ入ってくる。この間の3コマを自動で作っちゃって、より1秒間に240コマ映しますよっていうのがこの4倍速パネル。
なるほど、
なるほど。
これ実際にあの電気屋さんに行っていただくと、あの電気屋さんによっては最近あのそのなんていうのかな、どれぐらい残像感が軽減できるのかっていうので、あの F1 カーが左から右にビヨーって絵なんだけどね、ビーってこう動いてるようなやつで、その、どれぐらいのコマ数の影響があるかみたいなのが見れるやつがあるんで。
なぜそこで F1
そう、まあ早いからっていうことなん
です。早いから、
うん、
まあまあ、うん、うん、
で新幹線扱うと大変なことになりそう。
確かにそうですね。
ずっと切れないしね。で見ててもらえて、あのぜひ見ていただきたいんですけど、
はいはい、
確かにね、
はい、
確かに4倍速の方が、うん、そういう一つの絵が左から右に一定速度で動いていくみたいなのはとても残像感解消されてました、
う
ん、これはすごいなと思ったんですけど、
うん、
疑問が残るのが、
うん、
間の3コマって勝手に作ってる映像なわけですよ。
あ、著作権が出てく
る。まさかの
まさかそこ来ましたか、まさかの
ジャスラック。
違うんか。
違います、違います。びっくりするわ本当に。あの間の3コマってだから勝手にテレビの方で生成してる画像なわけだから、
うん、
それで逆にこうなんか変な処理をしないもんなのかな。
はいはいはい、それ思いました
ね、え、
うん、思いました、はい、
っていうのが疑問、
はい、
うん、で実際にだから あの一定方向に一定速度みたいなすごいいい条件の場合だとこれも 100% の効果出ますけど、
うん、
実際に私がテレビ屋さんで見た、テレビ屋さんってことはないな、電気屋さんで見た映像は、
放送局行ったのね
見たのは、
うん、
マラソンだか駅伝だかやってたんですよ、うん、
はいはいはい、
はいはい、
そうするとこうランナーが走るのってこう不定期というか小刻みというかね、
はい、
一定の映像じゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
それは放送の問題だと思うけどな、
まあでもうん、本人もこう、ね、上下にこう動いたりしてるわけだし、
うん
うん、だそれを映した時にじゃあ倍速パネルと、まあ、通常の、ね、残像感対策してないパネルよりは確実に倍速パネルの方がいいんでしょうけど、
うん、
倍速パネルと4倍速パネルの間にどれぐらい差があるのかなっていうのはちょっと疑問が残りましたね。
なるほど、
うん、まあ、機能のね、あの違いは多少あるにしても、大体どこのメーカーもこのコマを保管するっていう方法とバックライトの点滅明滅をさせるっていうこの2つの技術がもう規定路線になってるので、
うん、
大体多くのメーカーで同じ方式を採用しています。
なるほど。
その2、液晶の美しさ。
はい、
はい、
液晶の美しさです。
ああ
、のもうね、はっきり言ってこれ以上液晶テレビは綺麗になりません
もう蓋もない、
ざっくりと
だからこれ以上液晶テレビを綺麗にしようとするとさっき言った 4K とか 8K になっていくわけですよ。
まあね、
うん、だっていうのがもう何て言えばいいのかな、うん、液晶テレビはここまでで十分です、美しさに関して言えば。
うん、
残像感は別としてね、
うん、
でそれでもまあ最後の引き締めというか最後の部分でいろいろ対策してきてるのもあるのでパッパッとご紹介したいんですが、うん、まずは先ほどの LED のバックライトね、
うん、
これを明滅、ストーブがバチバチしてますが、あの
寒いからね、
そうですね、あのもうエリアを限定して LED のライトをオンにしたりオフにしたりできるのを使って、リアルタイムにですね、映像の画面の暗い部分の LED をオフにすることで、
うん、
コントラスト比っていうんですけど、映像の明るいところと暗いところの差をもう少し高めることによって、うん、黒いところをより引き締まった黒にっていう風な制御をするように最近のテレビはなってきています。
おー、
うん、コントラスト比っていうのは何なのかっていうのを簡単にご説明しておきます、
はい、
コントラスト比っていうのはテレビの画面を真っ白な表示にした時と、
うん、
真っ黒な表示にした時の明るさがどれぐらい違うのかっていう表現です。で、これがどれぐらい違うのかっていうのが何が違うかっていうと、この数字が大きければ大きいほど、まあ、簡単に言えばより鮮やかな映像を表現できますよっていうことなんですね、
うん、
だからこのコントラスト比は基本的に値が大きければ大きいほどいいです。
プラズマテレビでいいじゃん。
プラズマテレビはじゃあプラズマテレビはどれぐらいコントラスト比かっていうと、
うん、
まあ、またこれややこしいんですが、ネイティブコントラストとダイナミックコントラストっていう2つのコントラスト比があるんですが、うん、まあまあいいですよ、うん、単純にあのネイティブで高い方が強えぞっていうことです、
うんうん、
でダイナミックで高くてもそこには何かしらごまかしがあるぞと思ってください、
うん、なんかざっくりだな
そうで、液晶テレビの WT5 シリーズはダイナミックコントラストが500万対1、
うん、
で、
うんうん、
プラズマテレビの最高級機種 ZT5 シリーズはネイティブコントラストが550万対1。
おお、そこまで追いついてきた。
そうなんだね。逆に言えば、うん、液晶テレビでダイナミックコントラストってごまかしはあるけど500万対1まで上がってきてるよっていうのが 今ですね。
うーん、
液晶プラズマテレビの550万対1に限りなく近づいてきているよということです。
なるほど、
うん、これはいい解釈の仕方だと思いますね。
うん、
あと、うん、液晶パネルで、実際の問題として結構リビングとかね置いてるんですけど、 うん、映り込みって結構問題になってくると思うんですよね。
映り込み、
はいはいはい、
映り込み、
画面の映り込みね、
うん、
なんか映っちゃいけないものがみたいな。
いや違う、
そんな映り込みはいりません
その問題はそもそも
あのっていうかその問題あのメーカーでも解決できません。解決できないから
電子の技術じゃないから、
うん、いやひょっとしたら電子の関係もあるのかもしれないけど無理です。
いた子とか霊媒師とか呼んで
まさにプラズマ、
うん、
そう違います、違うぞ、
はい、
違います、
はい、
大月教授呼んでください。
違います、呼びません。
はい、
うん、
窓が明るいと窓の光が画面に映って見えなくなるとか、
うん、
そういう映り込みのことです。
あ、
はい、
うん、なるほど、そっちかそっちか、
失礼
しますいいです。でその映り込み対策っていうのもいろいろやってまして、意欲的に取り組んでるのが、目の付けどころがシャープだねのシャープさんです、
うんうん、
この液晶テレビ分野に関して言えばまさにこう栄枯盛衰の全てを味わってきたシャープですけども、
うん、
今まさに泥沼から這い上がらんと苦労しているわけですね、
うん、
で最近のシャープさんの流行りはあの動物からヒントを得るっていうのがもう一大ムーブメントになってまして
ですね
ここにも出ましたモスアイパネルというパネルが、モス
あの緑の看板の、
あ違います、
違う違う
高級バーガーショップではありません。
違うのか。
違います。モスってなんだ。
か。
違う。それはモスキート。
ゴジラと戦った。
そうです。モスラーイヤーの方です。モスっていうのはガですね。ガ。
濁点がなかったな。
うん。
間違ってないじゃない。
か、うん、じゃなくてガ。
大きいか小さいかだけで。
残念だ。
随分大きさ違うぞ。そのガの、ですね、目の構造なのかな、モスアイって言ってるわけだからね、
うん、
があの非常に細かいこう突起で構成されてるんだそうですよ。
へえ、突起トンボじゃいかんかったわけだ、
うん、突起がトンボ、うん、突起があると、うん、あの光がまっすぐねこっちに跳ね返ってこないから映り込みが軽減できるでしょうっていう、まあ、理屈ですね。
なるほど、はい、
うん、
なんとなくね、
なんとなくね、まあでもうん、まあ見てくださいって感じで、
なんと
投げやりな、
そう
丸投げにしちゃって
結局ね、
うん、
あのシャープだけがこう意欲的に映り込み対策、まあ他のメーカーもパネルっていう時点ではいろんな工夫をそれぞれしてきてますね。 IPS パネルとかアドバンストクリアパネルっていうふうにこうパネルの名称はいくつかあるんですが、
はい、
はい、
まあ、決め手になるほど大きな技術ではないです。
うーん、
まあ、カーテン閉めたりすればね、
そうねカーテン閉めたりすればいいし、そもそもさっき言ったようにコントラスト比が高くなってきてるので、
はい、
あと LED のバックライト使ったりしてますから、そもそも発色の力が強くなってきてるので、
うん、
うんうん、よっぽど環境の悪いところに置かない限りそれほど映り込みの問題はないかなっていう気もします。
なるほど、買う方で設置場所を考えろと、
そうそうそう、考えておいてねっていう。
その3、ネットワーク、
キーワードとしては一応最後のキーワードになってくるんですが、
うん、
ネットワークですよ。
ネットワーク、
ネットワーク、ネットワークって言ってもですね、一応内向きのネットワークと外向きのネットワーク、2つのネットワークが最近の液晶テレビではキーワードになってきています。
内外ね、
内外ね、
内向きっていうか、はい、自分向きのことかと思った。
自分向きではないな
内向き
じゃあまずその内向きのネットワークは何ぞやっていうことなんですが、
はい、
以前の電気屋動画でもちらりとお話ししたことあるんですけども、多分プレイステーション3の回かなんかだったかな、DLNA という統一規格の話をしてたんですが、
うん、
あの家庭内のにあるビデオとかテレビ、それから DLNA に対応したパソコンとか、あとはゲーム機器ですね、まあ、主にプレステ3のことですけど、
うん、
こういった映像を再生したりする機種をそれぞれをつないで で、映像のやり取りをしたりデータのやり取りをしたりすることができる機能の統一区間のことを DLNA って言います。で、今時のやらない場合ですとビデオとテレビは当然ですから直接ケーブルをつなげばそのまま行くんですが、
はい、
家庭内の LAN 環境、パソコンでねつない、いろいろやってらっしゃる方は一度なりとも聞いたことあると思うんですが、ネットワークとパソコンをつなぐあのケーブル LAN って言いますね、はい、LAN ケーブルって言いますけど、はい、ああいうので今無線家庭内でも無線 LAN を使ったりするじゃないですか。
はい、はい、使ってます。
例えばですよ、例えばリビングのビデオデッキで再あの録画した映像を家庭内の LAN でつながってる自分の部屋のパソコンから見れるとか、
なるほど、
うん、リビングのビデオで録画した映像を家庭内の LAN につながってる小さいモニター、お風呂に持ってって液晶モニターで見るとか、
あ、
うん、
そういうことができるのが最近のこのお部屋ジャンプリンクなりアクオスリンクなりなんなりっていうことだと思っていただければ間違いない。パソコンに入ってる映像をテレビで見ることもできます。
逆もでき
る。そうですね。でこれはサーバー機能っていうのが必要になってくるんですけども、
うん、
パソコンの場合は、まあ、例えば Windows で言えば Windows の7とか8はそれ自体がメディアサーバーの機能を持ってますので、
うん、
Windows の、メディアサーバー機能を使ってテレビなりビデオなりに配信をしてあげるっていうことで、見ることができるわけですね。
はい、
うん、で DLNA の規格自体は統一規格なんですが、これ注意点なんですけど、かなりファイル形式とかに制約が多いので、例えば AVI っていう拡張子のね動画ファイルっていうやつですね、うん、はい、をだったら見れるよと思って、よしじゃあこれ再生しようと思ってテレビで見ても、
うん、
厳密に言うと音声コーデックが違いますとか映像のなんとかが違いますとかってなると
使えねえ、
途端に見れなくなっちゃうのね。
使えねえ
意味がないの。なのでそれであればもう素直にパソコンからであればパソコンのメディア配信機能を使った方が便利かなっていうのが素直な感想ですね。
はい、
それが内向きのネットワーク、
うん、なるほど。
外向きのネットワーク、
うん、
これは何かっていうと、まあ、各社いろんなアプローチをしてるんですが、
うん、
はい、
うん、YouTube とか、
YouTube、
それからニコニコ動画、うん、ああいった動画配信サービスをパソコンを使わずにテレビで見ることができます。
おお、ね、便利なような便利じゃないような、
そうなん
だ、そうなんだ
ろう。そうだからね、これパソコンでもあんまり YouTube 見ないんです私は、
うん、
で YouTube なんか見れちゃってどうなんよとかって思ってたんですけど、たまたまね日曜日に暇で朝ごはん食べてる時に、にゃんこが箱とかにものすごい突っ込んでくのが得意なにゃんこがいるんですけど、確かマルって言ったかな、その猫の映像でも見たいなと思ってもやりペッペッペッと使ってみたら、大画面でね、最近の映像は液晶テレビで見ても遜色ないぐらい綺麗な映像で配信してるデータが多いので、普通のテレビを見てる感覚でその猫が箱にダイビングしていく映像を見ながら朝ごはんを食べるっていうね、
日曜の朝の朝3時間帯は他の見るからな。
あ、そうでもね、そういうので見たりして、意外とね、じゃ家庭でワイワイっていうのはないとは思うんですけど、
うん、
まあ友達とか、あるいは自分一人でもいいんですけどね、その民放で面白くものがない時に何かそういう動画配信サービスで動画を見るっていうのはね、まあやり始めちゃうとね、やるまではなかなか億劫ですけど、やり始めちゃうと結構やるかなっていう気はしましたね、素直にね。意外と自分自身で驚きでした。
なるほど、
うん、それから、他にも例えばテレビだけでスカイプができたり、うん、
スカイプ、
うん、
スカイプ、
あれでも今もできるんじゃなかったっけ。
うん、それがもう進んできてます。ほぼほぼほぼほぼどのメーカーさんのもスカイプができるような感じ。
テレビでスカイプ、
まあ、当然カメラは必要になりますけど、
あ、
うん、映像を見ながら 音声を見ながら、あのマイクを話しながらってねこともできるし、あとはソーシャルネットワークに対応しているメーカーさんも出てきてます。 Facebook とか。
何見るの？ Facebook 見るの？
やってないんですけど
ね。あと Twitter とか
Facebook 見てもいいけど、テレビ画面で見る意味がない。
確かこれは何かっていうと、テレビを見ながら Facebook、
テレビ見ながら Twitter とか。
よくあのレインが実況中継してくれるけどスポーツ関係
でもテレビ見ながらでもさ、テレビ画面はいいわ、字が流れるもんでね。
そう、
入力は
入力はそこですよ
リモコン。
まさかあのテレビのリモコン。
いやいやいやいや、
うわ
最近のねテレビはねびっくりしたんだけど、
うん、
キーボードつなげるんだよね USB の普通に。
それテレビじゃないじゃん
パソコンでっかいパソコンじゃないですか。
そうそうそう、だからもうそこでガチャガチャっとねキーボード入力してもらえればいいのかなっていうところですけど。
なるほど。
あとね面白いところではね電子書籍ビューワーのビューン、
うんうんうん、
それから、デジタルサイマル放送のラジコ。
あ、それは嬉しい。
はいはいはい、
あ、
IP やサイマル放送かのラジコですね、はい、そういったものもテレビで使えるようなメーカーさんもあります。
ラジコは分かるけど、うん、雑誌を、うん、電子化したからってテレビで見るのはどうなの？
でも iPhone とか、まあだからどういうシチュエーションで見るかだけど、とにかくでかい画面で見れるわけだから、
あ、まあ見やすいけど、
ね、
老眼鏡とか必要ないわけだよね。
いやでも結局文字が拡大できなかったら意味ないような気が
確かに。
まあまあまあ使ってから文句言え。
いや多分使わねえかな
まあね、そんなのは、あとはあれですね、オンデマンド系の当然ですけど NHK なり民放なりの、動画配信サービスも当然ですけど使えるようになってますので、あ、うん、意外とね一回
民放見ねえじゃん。
そうそうそうそう、あと一番組例えば100何十円とかね、300何十円とか、あと月額会費何百円っていうのでテレビの再放送が見れたりします。
あります。
うん、はい、というところでございました。
はい、
で、ここまで、余計なった楽器、はい、他のね、ここのテーマじゃない部分のキーワードいろいろ見てきたんですけども、
うん、
最後に一番大事な今日のテーマですよ、
うん、
録画機能付きテレビのお話をしたいと思います。
はい、
うん、
はい、
録画機能付きテレビって勝手に呼んでるんですけど、
うん、
まあそのまま名前のごとくですよね。
だね、
テレビ単体でビデオというか映像の録画をすることができるようになってきましたよと、
うん、
レインが買った日立のウーがもうその先駆けと言ってもいいテレビですよね、
うん、
残念ながら撤退を決定してしまいましたけども、
ね、撤退ちょっと前に買ったテレビだからこれが最後ぐらいじゃないか。
そうだねちなみに日立のウーについては何回か前の電気屋ウォーカーの中でも大絶賛をしておりましたけども、
はい、
あのビデオ、まあビデオって言っちゃいますけど、ビデオとテレビが別々にあった時っていうのは、大家さんが言ってもらったようにわざわざビデオの電源を入れなきゃいけなかったりとか、あとは今ね必ずと言っていいほどありますけどテレビボードみたいなね、そのラックに、うん、ハードディスクレコーダーの何なり置かなきゃいけないからスペースを取るとか、あとはケーブルをあちこち刺さなきゃいけないとか、
うん、
いうこともあるんですが、
はい、
あとはね、あの最大の違いは何かっていうと、
うん、
ビデオの番組表とテレビの番組表って別にあったわけですよ。
はいはいはいはい、はい、別々に、
うん、ああミサはアナログ世代だから分かんない
けど世代ですか、まあ、まあ確かに
ざっくりと世代でくくられたけど
ドッキリ。
何かっていうと、あのなんていうのかな、テレビの録画予約をしたりとか、
はい、
するときに テレビから当然だけど録画っていうデータはビデオに送れるんだけども、うん、
あ、はいはいはい、
ビデオはビデオで単独でその録画、あ、ごめんなさい、番組表のデータを持ってるわけですよ、う
ん、あ、わかりました、今言われてること分かった、うんうんうん、
なので結論としてはね、別々な機械だったっていうのが最大の、まあ、今までの使いにくさの元凶だったわけですね、
うん
うん、それが、うん、じゃあテレビに一緒になっちゃったよってなると、
うん、
リモコンもテレビのリモコン一つで録画操作まで全部 OK でしょ、
うんうん、
はい、その設置スペース面なんかはもうテレビポンと一個あればいいわけですよ、
はい、
で最大の利点は何かっていうと、うん、テレビの番組表で録画予約とか録画状況の確認とか、
うん、
できてしまうよと、
うん、あ、できなかった、
うんとね、ファミリンクみたいなその、うん、とリンク機能を使ったもので、
はい、
一部その反映があったのかもしれないんですけど、実はやっぱり各社のやつをね全部録画するとどうなるかっていうのを実機を触ってくるわけにはいかないもんですから、
うん
うんうん、なかなかやっぱ自分の経験だけで話しているのでちょっとそう分からないところですけど、でもそれほど積極的に一体化にはなってなかったと思うんですよね。
うーん、
だからこそ UU を進めたっていうのはあるんだけど、
うん、
とりあえずそのレグザを中心に話をしますけど、
はい、
予約をするとですね、番組表に予約してますよっていうマークが出るのね。
うんうんうん
うん、それでいつからいつまで予約してますよっていうのがポンポンと先々まで表示されるわけですよ、
うん、
これがもう地味にあれですけど便利でしょうがない、あ、この番組撮ってるんだっていうのがもう番組表見ただけで分かっちゃう、ね、うん、あれ、ここって撮ってなかったっけ撮ってなかったっけみたいなのがなくなるわけですよ、
う
ん、予約してるやつは必ずもうそこに予約中だよっていう表示が出てくるので、
うん、なるほど、
勘違いによる取りっぱぐれがないって感じ。
なるほど、
うん、
はいはい、
それから、うん、と録画したやつを今度見る場合ですけども、
うん、
それももう、録画リストみたいなのをピッと押すだけで、もうこれ各社共通ですけどバッともうリストで出てきてね、
うん、
でもうそこにはビデオの電源が入るまでの時間とかなんとかってもう一切必要ないわけですよ。
はいはいはい、
なるほど、
番組表を見たいから番組表のボタンを押す、録画したやつを見たいから録画リストを押すっていうだけでも見れちゃうっていうのが、
うん、
ほんの多分数アクション、時間にして数十秒とか数秒の違いですけど、
うん、
これほど便利なものかっていうね、シームレスにその継ぎ目なく現在の番組の視聴と録画番組の視聴ができちゃうっていうのがもう最大の便利な点、
うん
うん、で、あとはハードディスクレコーダーとかブルーレイディスクレコーダー、特にまあブルーレイディスクレコーダーになっちゃうと、
はい、
お値段高いわけですよね。
そうですね、
そうですね、
うん、8万円とか9万円とか、今ちょっと価格調べてないとどうか分かんないですけど、でも結構いい値段がするわけですよね、うん、
ですね、
うん、この録画機能付きテレビの最大のポイントは、
うん、
まあ、どれでもいいってわけじゃないですけど、
うん、
でも要はパソコンとか市販で使ってる USB のハードディスクが使えるっていう点です。
うん、
普通に 2TB とか 3TB の買ったとしても、うん、パソコンで使ってる普通のハードディスクを買ってくるわけなので、非常に普及してるんでお値段が安い。
あ、
2TB のハードディスクを買って今時8000円ぐらいで余裕で買えちゃうわけですよ。
そんな安いんですか。
うん、で2TB のハードディスク買って何時間予約できるかって言ったら200時間ぐらい予約でき、180時間だったかなぐらい録画できる、まあそれはもう画質によりますけどね、
うん、
できるわけですよ。
十分です
ね、
うん、
8000円だよ、
うん、
これが専用のハードディスク買おうと思うと途端に2万円とかするわけだね。
だね。
ああ、でまあ、タイムシフト録画とかってその東芝レグザの話なので後から出てきますけど、
うん、
話にしちゃうともう本当に2万円とか3万円とかするわけですよ、
うん、
でハードディスクレコーダー買ったら8万円とか9万円とかするわけですよ、
はい、
それが液晶テレビをポンと買ったって言ってハード USB ハードディスクつけただけで録画環境まで整っちゃうよっていうのがやっぱり一番いいことですよね、
うん
うん、でさっきも言ったんですけどメニューとか操作感をチェックしたくて電気屋さん5、6件はしごしたんですけど、 なかなか店頭で録画まで試してみることができる状態になってるところは少ないんですね。
まあそうだね。
都会に行けばね、そうではないかもしれない。
都会、
うん、でも田舎にいるとどうしてもねないんですよ、
うん、
これはもうだからその使い勝手とか使用感については申し訳ないんだけども、価格コムとかあるいは実際の実機をねどっかで触っていただくしかないと思いますけど、
うん、
そこは置いといて録画機能付きのテレビの選び方のポイントだけをご紹介しておきたいと思うんですが、
はい、
ハードディスクレコーダーと違って、
うん、
液晶テレビっていうのは録画できる条件が細かく異なります。
ほう、
何残っちゃいって話ですけど、
うんうん、
何かというとチューナーの数にこだわってほしいんですね。
ああそういうことか。
そこなんです。そこが一番大事なんです。チューナーというのはテレビ地上波でも BS でも CS でも一緒ですけど、
うんうん、
テレビを見るためのチューニングをする機械ですね、
うん、
昔のラジオで言うとウィーンウィーンガガガガガって言ってたその回すやつ、あれダイヤルのやつをチューナーって言いますが、
分かりにく
なんで、ね、
特定の世代しか分かんない。
一番分かるよ。
いやさすがに分かりますわ、チューニングぐらい。
ああ
マジでよかった。
ちょっと釣りが悪いと指で触って人間アンテナみたいなね、いいことしてましたけど、
いや
そのチューナーがカタログには必ず書いてあります、
うん、
で地上デジタル、それから BS110°CS っていう3つの表記になってて、ね、最近はね結構この地上波デジタルと BS110°CS のやつがセットになって表記されてることも多いので、
うん、
ちょっと場合によっては見にくいこともあるかもしれませんが、テレビは通常ワンチューナーです。
はい、
チューナー1個、1セットね。
そうね、
当然です。別にだってテレビ1台あるんだからチャンネルは同時に1個しか見ないわけですから、
2画面で、
うん、でそうそうそう、2画面表示なんていうのもあるので、
うん、
2画面表示に対応するために2セット2チューナーついてる場合もあります。
うん、
う
ん、でここの、まあ、ワンチューナー、シングルチューナーなのかダブルチューナーなのか、2セットついてるのか1セットついてるのかっていうのがまず最初の大きな分かれ目。
うん、
で、うん、録画を考えた時にじゃあどうなっていくかというと、
はい、
通常シングルチューナーの場合、
うん、
これは見てるチャンネルしか録画できません、
はい、
そうですよね。あるいはお出かけしてたりする時の、まあ、留守録なんか言ったりしますけど、
うん、
テレビを見てない時にも1チャンネル撮れますよと、
はい
はい、
うん、で見てる時、見てない時か見てるチャンネルしか録画できませんよっていうのがシングルチューナー、
はい
はい
はい、これが2つになってダブルチューナー2セットになってくると、
うん、
見てる番組とは別な番組、いわゆる裏番組を録画できますよっていうのが、はい、
裏録ってやつね、
ダブルチューナーで、はい、さらに、ダブル留守録とか言ったりするんですが、
うん、
テレビを見てない時に2チャンネル同時録画できますよっていう状態、
はいはいはい、うん、
はい、ここまで来ますね、
うん、
で極め付きはトリプルチューナー3セットですね、
うん、
3つついてるとどうなるかっていうと、テレビを見てる時に裏番組録画できますよ、
はい、
さらにもう一番組録画できますよっていうのがトリプルチューナーです。
はい、
うん、
で今まではハードディスクレコーダーとテレビっていう時ではどうだったかっていうと、
うん、
テレビにワンチューナー、
うん、
レコーダーにダブルチューナー2個セット2セット、
はい、
で、はい、テレビとビデオを合わせて3セットっていうのが標準的な形でした、
うん、
はい、
うん、とここまで把握していただいて、あとは自分がどの録画環境が欲しいかっていうところで選んでいただきたいんですね。
うん
うん
うん、ちなみにあ例えばですけど、うん、自分は一人暮らしです、
はい、
で、帰宅後は主に録画したビデオを見る生活をしています、
はい、
だ寝てる時とか外出中にテレビの録画をしておいてほしいんです、
はい、
っていう方は、うん、シングルチューナーで十分ですね、
はい、
うん、で例えば自分は結構テレビっ子なので家に いるときは結構その時のチャンネルをいろいろ見ちゃいますと、
うん、
だけど録画もしたいですっていう人も必然的にダブルチューナー、
うん、
ですよね、
はい、
あ、そんな感じでチューナー数どれだけ必要なのかっていうのを見ていただきたいなと。
なるほど。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
じゃあですね、もう佳境に入ってまいりましたので、ここで乱暴にコーヒーポイントでこう一気にバサバサとあちこちのメーカーの評価をしていきたいと思いますけども、
はい
はい、
今日はですね、パンフレットは一応5社持ってきてます。
5社、
はい、三菱のリアル、それからソニーのブラビア、そしてシャープアクオス、
はい、
パナソニックのビエラ、
はい、
で東芝レグザというふうにあるんですが、
はい、残念ながら日立がない、
日立のウーアも撤退したのであれなので、うん、で三菱のリアルは私はもうこれはもうポッシュート
じゃーんってなっちゃう、うん、
で、そうですね、一番最初にご紹介する名誉になってくるのは、うん、目の付けどころはシャープだでのシャープです、
はい、
一番最初ということはもう皆さんお分かりですね、一番おすすめしてないということです、
はい、ですね
シャープさんの場合はですね、デザイン性でいうと、うん、アルミフレームを採用したりなんだりということで、
うん、
ちょっとデザイン性は凝ってきてるんですが、
はい、
まあ、昔の栄光まぶしすぎるな、リメンバー亀山って感じで、ちょっとこう、うん、昔のそこから出ていけない、その生産側、製造してる会社もそうだし、我々消費者の側も亀山モデルの印象があまりにも強すぎるのがここに来てちょっとマイナス評価になって、マイナスというかね、足を引っ張ってるのかなという気がします。
なるほど。
で、先ほどもご紹介したガガの目の細かい凹凸にヒントを入れて、ガ
って言うと思う、ちょっと
反射を抑える
背中が、
うん、モスアイパネルね、
はい、
それからシャープのアクオスの最近の一番の特徴でもありますけども、光の三原色に独自に黄色を追加したクワトロンという、はい、技術で、うん、そうですね、色の鮮やかさを訴求しているのがシャープ。ここがまあどれぐらいになってくるのか、
うん、
まあ、昔の美しさに問題はないんでしょうけど、昔のようにアクオスアクオス亀山モデル亀山モデルっていうほどの訴求力になりえないかなっていうのが、ここのところちょっと寂しい部分ですね、
うん、
で、アクオスの最大の、ま、問題だったのは、ま、当時それは良かったんだけどもって私は評価をしてたんですけども、うん、メニューと番組表なんかのデザインね、
うん、
これがもうシンプルというか不愛想に過ぎた、うん、昔はそれが分かりやすさにつながってたんですが、もう各社ともにもうここを作り込んできて美しく表示になってきているので、
うん、
その中でシャープのこの不愛想感というのはまだちょっと、うん、どうなのかなそうだし、ぜひ一度ね見比べていただきたいんですが、あの工夫はねあります、工夫は出てきてるんですけど、肝心要の番組表がまだまだちょっと昔のままだと。
なるほど、
うん、
はい、
まあね、そうは言ってもね、こうどこが悪いっていうことではないっていうレベルには来ているので、
うん、
まあ液晶事業に偏りすぎたために今シャープは舵取りをね問題視されてますけども、まあ、テレビ液晶テレビとしてはまあそこそこの水準は保ってるのかなっていうのが現状のシャープだと思います、
はい、
で、一理も、うん、前回テレビだかにビデオだかの特集したことの時に話になってましたが、ね、リモコンですね、
うん、
リモコンについては新しいリモコンも出てきてるんですけども、まあ大きさにメリハリをね、表示にメリハリをつけたりして、
うん、
多少改善はしてきてるんですけども、まあ、これも良からず悪からずっていうところでしょうね、うん、うん、そんなまあ、平均点と言いたい感じのシャープのアクオスでございます、
はい、
まあ積極的に選ぶ理由はないかな。
うーん、
今例えばビデオハードディスクレコーダーもシャープなんだよねっていう方も、
うん、
特に、気にせずに他社製のテレビを買っても大丈夫です。
なるほど。
そのリンクの機能とかっていう面の問題でね、
うん、
逆に言えば、まあ、シャープ製でメディア関係は固めてるから、やっぱり液晶もそうは言ってもシャープが欲しいなっていう人は、まあ、ようやく買っていただいてもいいと思います、 はい、まあ、鳴かず飛ばず、うん、はい、で続いてくるのがこの2位3位は悩んだんですが、
おう、
うん、ですね、ソニーのブラビアを持ってきました。
へー、はい、
ソニーのブラビアは、うん、あの2番手に持ってきましたけども、うん、評価は高いです。
うん、
で何が高いかというと、先ほども申し上げた通り、動画残像感、そのね、うんうんうん、キレのある映像を映し出すことに定評があるのはソニーとパナソニック、
はい、
うん、その中でもソニーはトータルでデザイン性がいいのは、まあ、もうこれソニー製品がね好き嫌いありますけど、ソニー製品はやっぱりいいデザインをしてるわけですよ、
はいはい、
うん、で1枚ガラスのパネルを採用して、
うん
うん、そのつるっとも全面 iPad みたいなもんですね、つるっと全面ガラスパネルですよと、
うんうんうん、
そうすると何がいいか、掃除がしやすいってことですよね。
そうですか。まあ大事ですけどね、
うん、そう、うん、でこの1枚パネルはね、コーニングゴリラガラスっていう強化ガラス
なん
です
よ。
なぜゴリラ、
まあ支援ダサーってことじゃないかな。まあ、ゴリラのように強いからっていうことなんだと思うんですけどね、
うん、
0.7 ミリの薄さで高強度と美しさを実現した全面ガラスパネル、コーニングゴリラガラス、科学的に強度を高め、うん、衝撃に強いコーニングゴリラガラスを本体全面に採用しましたっていうふうに書いてますね。
おー、うん、よくわからね
なんかね、このゴリラガラスは最近のタブレット PC とかスマートフォンでも、うん、確かね、どこだったかな、あのウッドストリーム木澤のデジタル生活って、木澤さん、あのポッドキャストやってらっしゃる方ですけど、うんうん、すね、がこのゴリラガラスについてお話をしてたので、多分 Windows 製品の話だから Surface とかのことだと思うんですけど、
うんうん、
やっぱあの薄くて強い強化ガラスってことで最近注目度が上がってるんじゃないかと思います。はい、そんなゴリラガラスを使ったソニーですね。
はい、
ソニーは、番組表の作り込みとかも良くて、
うん、
非常に見やすいです。今回紹介する4社の中でも非常に上の方なんですが、
うん、
なんというか個人的に趣味に合わない
、うん、まあ2番目に来るのは大体そういう理由が多いよね。
そうね、うん、なんかね、暗いのなんかね、
うん、
あの よく言うとやっぱりなんていうの、ターゲット層が、
うん、
やっぱそのオーディオ好きとかね、
はいはいはい、
の男性、中年男性みたいなところだと思うんですよ。だからその落ち着き感のある画面作りって言えばいいのかな、
うん、
渋いっていうね、いぶし銀の感じなんですよ、
はい、
まあそういう面なので、だからそのオーディオ機器としての高級感みたいな演出にはつながってるんですけど、
うん、
私はあんまり好きじゃないかなっていうところですけどね。
なるほど、
ね、でもあの別に、はい、あの問題はないと思います。非常に綺麗な作りになってます、はい、
うん、
で、DLNA の関係でね、その無線 LAN とかに対応してる部分がありますけども、
うん、
ソニーは現在ラインナップしてる液晶パネルが、はい、液晶モニター、液晶テレビが7機種かな、ラインナップしてるんですけども、うんうん、そのうち3機種は無線 LAN 内蔵です。
内蔵、
そうで、ベッドアダプターとかを用意せずに、無線 LAN 親機は当然ルーターは必要ですけど、うん、テレビの側はもう家庭内に無線 LAN 環境があれば、テレビの方はあとは設定するだけで
ネットワークにつながります
。 LAN ケーブルとかを引き回さなくてもいいってことですね、う
ん、なるほどね。
この辺もポイント高いと思います、
うん、
ソニーの最大の欠点
は、
は
い、
リモコン。
リモコン、
うん、これがもう本当に分かりにくいというか、使いづらいというか、押しにくいというか、もう大嫌いです
あ、そこの感性が合わないんだ
うん、なんでダメかっていうと、ソニーのリモコンは、うん、あのね、なんていうの、メリハリがないの。
メリハリがない、
うん、だから
つるっとしてるの、
うん、そういうんじゃなくてね、なんていうのかな、ボタンの大きさとかフォントの表示とか色使いとかっていうのがもう変化がないから、いつどこのボタンを押せばいいのかっていうのがよくわからない。
あ、
これはもうぜひ店頭で見て、そのなんていうのかな、打ちひしがれてほしいんですけどもこれはね、あの JCIN 電機さんに行っても、ワイマダ電機さんに行っても、店員の方に聞くと、うん、 ご高齢者にはおすすめできません。なるほど、ね、必ず言います。
特徴がないんだね。
もう使いにくいったらありゃしない。うーん、こうただしね、これお気楽リモコンって言って、今までの赤外線のリモコンじゃなくて無線接続のリモコンなので、うん、置いたまま使えるから、うん、リモコンとしてはそのいいんですよ。
テレビに向けなくていい。
そうそう、
余計もったいないね。
そうだからこそもったいない。うん、でもこれは絶対良くならないと思う。うん、さあ、次に、まあ、いわゆる2位になってくるんですが、はい、持ってきたのは、うん、アイディアズフォーライフのパナソニック。
パナソニック
竹川コイテロさんのパナソニックですけど、ピエラですけど、ですね、パナソニックについては、まあこれもあのソニーと同じように反応速度が高いパネルを採用している、 IPS パネルっていうんですが、
はい、
採用しているので、映像の動きが速いスポーツとかね、そういったものを見る、はい、見る方はパナソニックを選んでいただいてもいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど、
はい、
パナソニックのリモコンは、持っていただくと左側にぴょこっと5つ6つボタンがはみ出しているっていうのが特徴的なデザインのリモコンになってますけども、
お、
このリモコンについては比較的、ゆとりがあってメリハリもあるので、分かりやすいリモコンになってきてると思います。
なるほど、
うん、で全体的にボタンが大きいというのが特徴ですね。でこのラックラックリモコンというんですけども、これはもうあの高齢者にも使っていただきやすいリモコンなので、誰でも使ってもらえるかなと。その他ですね、特に取り立ててこれということはないんですが、一番パナソニックを選んでもらう上で一番の特徴になってくるのが家庭内のリンクですね、
はい、
パナソニックはお部屋ジャンプリンクだけか、
うん、
これ名前はダサいんですね。
そんな
機能はピカイチですよ。
ダサですね、その、
うん、これはね、他社を一歩も二歩も抜きん出てる部分があります、
うん、
何かっていうと、パナソニックのこの家庭内のリンクの最大の特徴っていうのは、うん、まあ、録画済みのデータを各お部屋とリンクできるのはもうこれ当たり前の機能です、
う
ん、
パナソニックはそこからさらに一歩進んで、現在放送してるテレビを、
うん、
チューナーがついてない再生専用機、例えばそのいわゆるスマートフォンとか
タブレットとか、
そういったものに直接送って、ただのビューワーとしてしか使えないその再生機が現在放送中の番組を見れるっていう、この放送転送機能というのがあるんです
。すごいな、それは。
不思議けど、なんか意気的に分かる、
うん、で何、そうそう、何かっていうと、
うん、
このお部屋ジャンプリンクさえつながってれば、パソコンでもただのモニターでも、
うん、
小さい携帯端末でも、うん、現在配信中の番組が見れるってことなのね、
うん、
でそれにチューナーは必要ないってことなのよ。
だね、
なる
ほど、うん、あたしっくりきてないな。これはね、いいです、うん、いいです、ミーさんはいいです、買わなくて。
ごめんなさい、パナソニックとか好きなんだけどな、
あの、うん、すげえと思った人にとってはこれもすごい機能なので、
うん、
すげえと思った人はこのパナソニック一択でもいいかなっていうぐらいです。
うん、
逆に言うと、んっていう人には全く関係ない機能なので、
うん、ワンルームの人にはあまり関係ないかもしれないな、
ちなみに私にも特に関係ない、だけどパソコン使いながらパソコンのところでテレビを見れるみたいなね、いうことはあるわけなんですけど、
でもありますね、うん、
でですね、さらにパナソニックの面白いところは、どこでもドアホンっていうのが、どこでもっていうのがあって、
あら、その名前使って、う
ん、これがですね、玄関にドアホンってありますよね、マンションなんかだと特に、最近は個人宅っていうか、一戸建てでもカメラがついてるやつありますけど、う
ん、
ピンポーンっていうと、テレビの画面の小窓にその モニターから映ってる映像が出る。そうするとお茶の間にいながらにしてどなたが来たのかっていう映像が見れちゃう。
いいね。
通常はあのキッチンとかのとこに行ってこうね、あの受話器を取らないと画面見れませんけど、
はい、
映像に割り込んできてくれるっていう機能があります。
お年寄りにはいいね、
これがどこでもドアホンね、特に大きなお宅なんかだと結構便利なんじゃないでしょうか。それからネットワークカメラにも対応してまして、
はい、
それ専用のカメラを例えばおじいちゃん家にセットしておくと、おじいちゃん家の映像を息子さんのお宅のテレビで確認できるとか、
うん、アルソックがいらなくなっちゃう。
そうアルソックね。
いやいやいや、そこはいるから
。隠しておかなきゃいけないからね。あとはあれですよ、あの生まれて間もない赤ちゃんがいらっしゃるところで、あのほら寝かしつけたりして家事をしなきゃいけないって時に、あのテレビには赤ちゃんが寝てる映像を映しておいて。異常がないかっていうのを確認しながら家事ができる。
なるほど。
なんていうのにも使えます
。いいものが使いよう。いろいろ幅は広がりそう。
そうそうそう。あのほらよくあるじゃない、あのラジオで音声だけ飛ばして赤ちゃんの様子を確認するなんていうのを売ってたりしますよね。
売ってるね。
それの映像版っていう形で使ってもらえればいいかなっていう。
なるほど。
あるらしいですよ、使ったこと
ないですけど。鳴き声に反応して、
ね、そうそうそうそう、そんなのがあるらしいです。ということでパナソニックはいろんなその他社にない独自のアプローチをしてきているのが面白いですね。
あ、
はい、それから忘れちゃいけない、忘れちゃいけない、最高に忘れちゃいけないの CF5 シリーズというですね、
CF5
モデルがあるんです。 CF5 シリーズというのがありまして、
はい、
これは何かというと、ナノイートですね。
なんてこった。
必要か。
必要だよ。もうナノイーを吸わないと呼吸困難になるぐらいもう必要
でな。ぜひリビングに3台ってね
買った方がいい。
空気清浄機というかナノイー発生器変えようっていうね、
うん、
これなんでナノイー発生器がテレビについてるかというと、
うん、
やっちまったんですね。
やらかした
そこ、
うん、やらかしたんですけど、やらかしたんですけど、うん、何かというとこれは19型のテレビになります。
ちっちゃい。
あら、
おう。
でしょ。でぜひベッドサイドに置いてくださいと。
あ、
ベッドサイドに置くとナノイー発生すれば、例えば枕、それからお布団なんかの雑菌とかカビの繁殖、あるいは嫌な匂いを抑えますよっていう、う
ん、どこまでそういうことを
ねえ、そうよね。
空気清浄機買えば済むの。
そう、空気清浄機とあと美容の加湿器を買えばいいんじゃない、ね、
思っちゃうんですけどね、うん、
でも逆に言えばそれぞれ買わないでナノイー搭載のモデルを買えば、テレビを見てるだけで美しくなっていくというね。
まあテレビにそこまでの機能があ
るかどうか
あるかどうか
あるかどうか、確かに必要というか、あるかどうかでしょうね。
まあ繰り返しになりますけども、やっちまったんです。
うん、じゃあさらっと次行きましょうか、
はい、最後に出てきたのは、東芝レグザですね、
はい、
福山雅治の東芝レグザですけども、うん、これはですね、録画機能付きテレビというところではもう今のところ他社の追従を一切受け付けていません。
お、
独創体制です。で何が一番かというと、皆さん、うん、もしかしたら耳もうね何回も聞いたことあるという方も多いかもしれませんが、
うん、
タイムシフト録画というのに対応しているのがこのレグザの最大の特徴です。タイムシフト録画というのは何かというと、例えば6チャンネルなら6チャンネル1週間分ベロッと録画しておいて、好きな時に好きなものを見てくださいねっていうのがこのタイムシフト録画です。
はいはい、
ね、これがテレビでも実現できるようになってしまったのが、もうこれは何、レグザはやっぱりレコーダーは捨てるつもりで考えてるって思っていいのかなっていうところですね。専用のハードディスク、あるいはタイムシフト録画に対応したハードディスクを使う必要はあるんですが、
うん、
若干後悔になりますが、テレビにはタイムシフト録画専用の USB ポートがあります。そこにつなげていただくとタイムシフト録画にできると。 でチャンネル数の上限はあるので、全てのチャンネルをっていうのは多少語弊はあるんですけども、うん、だチャンネル数の多い地域にお住まいの方については全てのチャンネル取れるわけではないです。はあ、ただしまあ6チャンネル、確か6チャンネルぐらいだと思ったんですけど、6チャンネルの地上波デジタルだけですね、うん、を録画することができます。これ BS とか CS には対応してないので、
あらら、
うん、地上波デジタルだけ。
これからなんです
か。多分権利関係の問題で、
あ、ですね、
BS とかは難しいのかなと、うん、あとはその皆さん大嫌いな B キャスカードをね、どう搭載していくかっていうのもあるので、ああなくなりません。
さあ、
既得権益ですから
ねえ、うん、
でまあそれは置いといてですね、はい、レグザの最大の特徴はタイムシフト録画に対応しているほかに、うん、搭載チューナー数が多いのも特徴です。ラインナップされてる、うん、ラインナップされてるモデルのおよそ半分が3セット以上トリプルチューナー対応。
へえ、すごいなそれは、うん、
でいわゆる一般的なモデルじゃなくて、機能を絞ったモデルとか安いモデルとか、あと、インチ数が小さいモデルについては2チューナーになったり1チューナーになったりしますけど、うん、いわゆる一番買いやすいモデル、手を出しやすいモデルについてはどれもトリプルチューナーとね、ダブロック、裏ロック、ダブル裏ロックもできちゃいますよっていうところが最大の特徴ですね。それから買ったから分かるんですが、うん、評価できるのは番組表、
はいはい、
この番組表はソニーの上に行くぐらい見やすいです。とにかく色使いが優しくて明るい。
あれかな、で、上手に使ったやつと違うのかな、
うん、カラフルなんですけど、まあ、そんなバンバンとこう目につく感じじゃなくて、非常にこう淡いグラデーションになって色を使ってたりしてね。で、あと録画してますよとか予約してますよとかっていうの表示も当然入ってくるんですが、一般的にその番組表周りについては結構使いやすいですね。
なるほど、
うん、これはまあ他社のも含めてですけど、番組表については見て、お好みもね当然あると思いますんで、
そうだね、
うん、見ていただきたいなというところですけどもね、うんうん、あとはリモコンの使いやすさはピカイチです、
うん、リモコンはもうシュッとしてるよね、
うん、これもねぜひいろんなとこからリモコン持ってきてね、電気屋さんで4つ3つ持って見比べていただきたいんですが、
ちゃんと戻さない、店員さんに怒られる
どのリモコンだっけみたいな、うん、東芝のリモコンの最大の特徴は大きさにメリハリがあるのと、
うん、
本当にもメリハリがあるんですね、うん、だから非常に何ていうのかな、ちゃんと使用頻度によって大きさが変わったりしてるのでとても見やすいです、うん、
で
無線 LAN 対応モデルは現在メインの旧ラインナップのうち、残念ながら内蔵しているのは2種類のみですけども、これは他社にも言えることですが、アダプターさえあれば無線 LAN も対応します。
まあまだこれからだろうね、その辺は。
そうね、でも LAN 回線を1本テレビがあるリビングのところまで引っ張らなくていいっていうのは結構ね大きいですよ。非常に。で無線 LAN でも動画の視聴とかに全く問題ないのでいいと思います、
はい、
ということでまとめてきました。
はい、
うん、
はい、
で一番最初の話に戻るんですが、
うん、
お買い物実際42型買いましたよっていう話したんですけど、
はい、
今回ちょっとですね、いつも値切りはいろんなこう手法を試してみてるんですが、ヤマダ電機が、
うん、
ネットでも安心価格、安心価格保証っていうのやってるんですよね。安心価格保証ってなんだ。
他店より安くだもんで一番安い値段を保証するってやつじゃないの、
う
ん
う
ん、
そうですね。もし他社の値段が分かるものがあればそれを持ってきていただければ、それよりも安い金額を出しますよというのが安心価格保証なんですが、
はい、
ネットでも 交渉ができると。
アマゾンより安い。
アマゾンはね多分ね対象外だと思ったんですけど。
目の敵にしてるもん。
でね、実際やってみたんです。
うん。お。
ヤマダ電機のインターネットのオンラインショップで行っていただいて、
うん、
で価格保証、価格保証っていうボタンを押していただくと、まあ、オンライン値切り交渉みたいなのができるんですね、
うん、
でどうなのかなと思って試してみたら、繋がるまでに5分だか10分だかして
かかりすぎ、
あのテキストチャットなんです。
なるほど。
で繋がりましたってで、あの何々の情報を教えてくださいみたいなのが言われるんで、
うん、
どこそこのサイトでいくらでしたよっていうのを教えてあげると、
うん、
確認しますってしばらく経って、うん、このお値段ですっていうふうに出してくるのね。
なるほど。
で私はあの価格コムで探した最安値のところ、
うんうんうん、
同じく42型の Z7 が当時8万後半だったのかな、
うん、
ぐらいだったんですけど、それを出したら、
うん、
それはできませんと、
うん、
で10万7000円、
うん、
13万4800円が10万7000円までは安くできますと。
なるほど。
ネットでこれ見たよって言っただけで労せずして2万5000円ぐらい安くなるんですよね、
うん、
だこれ結構山田頑張ってるなっていう気はしました。だもし近隣に店舗がないとか、
うん、
あとネットでどうしてもめんどくさいからネットで買いたいけどっていう方は、この山田のネット価格交渉やってみてもいいのかなという気はします。
なるほどね、
うんうん、でもまあ規定の金額よりは下がらないとは思うのでね。
まあね、
どこまで交渉できるかっていうのは難しいところですけどね。
そうね。3D のメガネを持ちつけるとかね。
そうそうそう。でその後、近所に JC 電機さんがあるので、
うん、
JC 電機さんに行ってきたんですが、
うん、
JC 電機さんは、11万円に5000ポイントつけますっていう、実質10万5000円までやってきましたね。
うん、
でも私の近所の JC 電機さんはレグザを押してない、ソニーとパナソニックを売りたいっていうのでレグザがほとんどなかったっていうぐらいだったので、ちょっと値切りには条件も悪かったのかなって気がしますね。
そうね、
うん、で遺産でワイマダ電機さんに行ったわけですが、
うん、
たまたまあのテレビコーナーのセンター長さんが担当してくれまして、センター長じゃないフロア長さんが担当してくれまして、
おうおう、
後から気づいたんですけど、
うん、
ちょっとねびっくりしましたね。
お
このモデル、これが今日買う気で来たんですけどって、これモデルが買いたいんですけどおいくらぐらいになりますかって言ったら、一切交渉せずに一発で9万1800円出してきた
と、うん、すごい。
これはちょっとびっくりしました。
うん、
あ
だから本、まあね、今時ちょうどあの決算期なので、
うん、
2月3月 ね、
はいはい、う
ん、かなりあの意欲的に値段は下げてくるなとは思ったんですけども、それにして もうすごい値引きだったなと。
あじゃないの、うん、コーヒーさんブラックリスト乗ってんじゃないの。
やべえ乗ってんのかな。
あの客は必ず値切ってくるぞって
俺でも別にほら無理な値切りはしないから、
うん、
で、さらにリサイクル料金がかかるところを、
うんうん、
買い取りをしてもらうことで、
リサイクル、
うん、リサイクル料金って、3300円私のテレビの場合かかるんですが、うんうん、それをリサイクルするんじゃなくて買い取ってもらう、中古で買い取り下取りをしてもらうって形にしたことで、それが2500円になりまして、
うんうん、
行ってこいで5500円ぐらい安くなるわけですよね。
そうだね、
リサイクル料金が減って買い取り価格が増えるので、
うん、
っていうのがあり、であと、変更式の 3D グラスを6個つけてもらって、うん、あと USB ケーブルが 1m じゃ足らないから 2m のないっつって、で600円のやつつけてもらい、したと。でその他洗濯機の方も、洗濯機また今度特集したいと思いますけど、
はい、
洗濯機の方については、もうほぼ他店と同じ金額だったのでそれでいいよっていう形にして、
うん、
お洗濯キャップってあの毛布とか洗うときにつけるやつですね、
はいはい、
1200円相当のやつをおまけでつけてもらって、
うん、
買ってきたという。
なるほど。
まあそんなこんなでお送りしてきたんですけども、 録画機能付きテレビの選び方といった割には録画機能の部分のフューチャーが少なかったらもうこれは
まあそれはいつものことです
ね。ご勘弁いただいて、それはもう実際見てもらうしかないと思いますので、
はい、
ただそのハードディスクレコーダーなり、ブルーレイディスクレコーダーなりというものをわざわざ買わなくても、うん、録画環境が整うようになってきてますよというのはぜひ念頭に置いて、これからテレビ新しく買い替える方はね、でその2005年から普及始まってでピークを迎えてもう皆さん持ってる液晶テレビですけど、うん、技術としてはまあ一回転してるなと思ってもらっていいと思うんですよ、
うん、
でお値段的にもね半額ぐらいになってきてるわけですよ ね、
う
ん、
そうだね、
これだけ高性能な機械がまあ9万円で買える時代になってきてますから、
はい、
でこれからねアベノミクス効果が出るか出ないか分かりませんけど、物価は上がっていくと、まあ、テレビの値段は上がらないとは思いますが、
うん、
それでもこれ以上の安値傾向というのは出てこないでしょうと。
そうだね、
うん、とすればですよ、とすれば結構今年2013年、まあ、1年間通年通してですけど2013年度ぐらいですねがテレビとしては結構買い時1年ぐらい続くのかなっていう気がします。うん、だからそのサイズによらずね、小さいサイズでもいいし大きいサイズでもいいですけど、新しい液晶パネルとか新しい、番組表でそれから録画機能なんかついたテレビっていうのは結構買いやすい時期に来てるのかなと、
うん、
ということで賑やかに久しぶりに4人という構成でお送りしてきましたけども、
はい、
電気屋ウォーカーでは引き続き皆様からのお便りを募集しておりますので、インストウェブのところのお問い合わせフォーム、コンタクトフォームから押していただきますとメールフォーム開きますので、よろしければ送ってください。
はい、よろしくお願いします、
はい、あと皆さんにもここのメンバーにはもうそれぞれお渡ししましたけど、電気屋ウォッカーのオリジナルステッカーがね、
はい、
あ、はい、
バージョン2ができまして、
はい、
バージョン 2.0
2.0、 ミーさんとオーエンさんとレインには幻のボツ版が
使えないっていうのだから幻しすぎて
ミラーアルミっていうそのステッカーの素材がね、ミラーアルミっていうのとヘアラインアルミっていう2種類あって、結果的にはヘアラインの方採用になったんですが、ごくごく限定の人だけ、世の中に31部しかないというこのミラーアルミ版を一部送
る、こんなに貴重だったのか。
そうですよ無駄なく遠慮なく使ってください、ね、
使えないわ、うん、
いや
使えないですね。
でも
使えない、それ聞いちゃうと使えませんよ
よくできてるでしょこれ、
本当に
自画自賛で申し訳ないけど誰も褒めてくれないから、
カラーリングは好きです、いい感じ、
デザインはね、元々のデザインは大事なんですが、
あ、
はい、ステッカーに仕上げたのは私なので、
はい、
はい、で今後メールをいただいた方がですね、ステッカー希望というふうに書いていただいた方には、このヘアラインアルミの正式採用版のステッカーをお送りしたいなと思いますので、ステッカーご希望の方もコメントと一緒にね、ステッカー希望という形で書いていただければと思います、
はい、
でその際にですね、住所とかお名前なんかの個人情報は、記入しないでください、
うん、
お送りする段になりましたらこちらから改めてメールでお問い合わせさせていただきますので、住所などは書かずにステッカー希望ということだけ書き添えていただければ大丈夫ですので、よろしくお願いします。
はい、
はい、長々とお送りしてきましたが今日はここまでとしたいと思います。それでは皆さん、はい、さようなら、はい、
さようなら、
さようなら。